皆さんは今日の力パワーフォートゥデイをお使いでしょうか。いわゆるディボーションガイドとして有益なものです。7月1日付の今日の力日本語版のメッセージにこのような問いかけがありました。ちょっと私の言葉で少し補正してますが、こういう問いです。あなたは思い煩い続けることを選びますか、それとも神に祈り始めますか。あなたは思い煩い続けることを選びますか、それとも神に祈り始めますか。そのメッセージは次のように続きます。思い煩いは神から私たちの心の目を離し、自分のことや自分の問題だけを考えさせます。やがて眠れなくなり、食欲もなくなるかもしれません。友人に同情を求めますが、やがて誰も聞いてくれなくなると深く落ち込みます。さらにそのメッセージは続きます。しかし私たちキリスト者はそんなことをしないで、すなわち思い煩い続けないで祈りを選ぶことができる。神に祈ることを選択することができるのです。大切なものをなくしてしまったとき、悪い知らせが飛び込んできたとき、大きな失敗をしてしまったとき、私たちは王にしてまず思い煩います。そしてしばらく思い煩い続けます。でもそんなとき、誰かに促されて、あるいは聖霊の働きや主のお導きによって祈ることを思いついたなら、私たちは可及的速やかに思い煩いの全力疾走を一旦やめて、まあ、なかなか落ち着かないまでも、まずは神様に祈るということを始めてみようではないでしょうか。まあ、何度も言ってますけれども、漢字の正しいという漢字は一って書いて止まると書くんですね。私たちはまず一旦立ち止まって、正しい判断としてまず神様に相談しようではないでしょうか。ちなみに祈りという字はですね、漢字は神に近づくというこの神の漢字の左側の示す辺と、それから近づくの近いという字の右側のこの金という字ですね、そこからなってます。ですからある意味祈りは私たちクリスチャンが神様に近づく最良の手段なのではないでしょうか。ところで大変嬉しいことに、私たちお茶の水キリストの教会は今ちょっとしたベビーラッシュを迎えております。先週の礼拝が始まるときに、後ろの方から何とも言えない可愛らしい赤ちゃんの泣き声が聞こえてきたんですね。みたいな、あ、ちょっとすみません、全然可愛くなくて申し訳ない。今日本人がいらっしゃいますので、本人に泣いてくださいとはさすがに言えないんですけれども、本当に私はですね、お父様お母様には大変申し訳ないんですが、赤ちゃんの祈りにこう心癒されるんですよ。ああ可愛らしいな、もしかしたらお腹空いたって言ってんのかな、ね、眠いって言ってんのかな、そんなことを思い出します。それは今日も今一番後ろにね、座ってくださってますが、祈りちゃんの泣き声でした。今はお母さんの、ところでですね、しっかりと起きてます。泣いていません。では先週ですね、その泣き始めたこの祈りちゃんを見ていますと、お母さんがですねすぐに反応して、その祈りちゃんをぎゅっと抱きしめて、あやし始めるんですね。赤ちゃんの泣き声を聞いた母親や父親、あるいは近くにいた大人たちは絶対に放っておくことはないんじゃないでしょうか。それと同じように、私たちの祈りも究極の父親である神様にとりましては、赤ちゃんや子供の泣き声のように聞こえるのではないかと思います。神様がそれを聞いて放っておくはずはありません。赤ちゃんだったらそのお母さんやお父さんによっておむつを交換するとか、ミルクをあげるとか、それなりに必要な措置が講じられるのではないでしょうか。神様は祈りを最善に聞いてくださるお方です。私はその名も祈りちゃんという赤ちゃんから、そんな祈りの大切さを改めて教えていただいたように思います。祈りちゃん、ありがとう。私たちも祈りちゃんのように素直に泣きたい、いや 祈りたいと思います。何度かお話していることですが、あのシドニーオリンピックの女子マラソンで日本人として初の金メダルを獲得したキューちゃんこと高橋直子選手、皆さん記憶にあるかと思うんですね。あの高橋直子選手の強さの秘訣について問われたおひげで有名な小出監督はこう答えたんですね。キューちゃんの強さかい、キューちゃんの強さの秘訣かい、それはね、彼女の弱音だよ。キューちゃんの強さの秘訣は彼女がよく弱音を吐くことなんだよとおっしゃってました。高橋選手の監督コーチ陣は高橋選手によって吐露された彼女の弱音や不安を即座に受け止めて分析し、どこを強化すべきか適切に対応できたって言うんですね。つまり彼女の弱音、その弱さを吐くことがその強さの出発点になっているというわけです。私たちクリスチャンにとってはまさに霊的弱音としての祈りがあるのではないでしょうか。こんな言葉があります。愚痴や祈り、弱音さえも神様に向ければそれは祈りとなる。愚痴や怒り、弱音さえも神様に向ければ祈りとなる。赤ちゃんが素直に泣くように、私たちは神様に素直にその弱音、思い煩いを吐き出したいと思うんですね。それが祈りではないでしょうか。たかが祈り、されど祈り、私たちは信仰者、キリスト者ではあってもつい、たかが祈りと思ってしまってはいないでしょうか。霊的には祈りには力があると思っていても、肉的にはそれはある意味気休めに過ぎないと思ってしまうことはないでしょうか。しかしながら主イエスキリストは明言しています。信じて祈るとき、御心にかなえば山をも動かすことができる。ところで旧約聖書、新約聖書に関係なく聖書を紐解いていきますときに、神様に用いられた人々は必ずと言っていいほど用いられる前に神との深い交わり、おそらく祈りのうちに霊的に砕かれていることがわかります。イスラエルの指導者として出エジプトで用いられたモーセしかり、彼はミディアンの荒野で砕かれました。また最大の伝道者といってもいいパウロしかり、彼も宣教の第一線に使わされる前にガラテヤ人への手紙によればアラビア、すなわちアラビアの荒野に退いたことがわかります。さらに言えば主イエスキリストもその交渉外に出る前にまさに荒野でサタンの試みに遭い、いわば試され砕かれる時を持っていらっしゃいます。モーセのミディアン、パウロのアラビア、主イエスの荒野、そこにはそれぞれが砕かれる試練の場、苦しみの時であったと同時に、その苦しみの場、苦しみの時は神と出会う場であり、神と出会う時だったんだと思うんですね。さらに言えばそれはそれぞれの祈りそのものであったんではないでしょうか。そしてそんな祈りのうちに彼らは神の人たち、あるいはイエス様は祈りの中である意味この砕かれていったり、あるいは本当の使命を確認したりしていったのではないでしょうか。本日先ほど北村兄弟に読んでいただいた聖書の箇所に登場しますいわゆる旧約聖書のヤコブも、また神との深い交わり、すなわち祈りのうちにその我が砕かれ大きく変えられたといっても差し支えありません。ご存知のようにヤコブは兄エソーと共に創世記、双子の弟として、あ、またいい感じで祈りが始まりましたね。もうグッドタイミング。私たちも祈りを心持ってこの御言葉に聞きたいと思います。ちなみにヤコブは偏愛する両親、特に溺愛された母リベカの悪い影響もあってか、ずる賢くヤコブは策略家でありました。そんなヤコブは兄エソーを罠にはめ、父イサクを欺いて長子の特権である祝福を兄エソーから 奪ってしまうんですね。ところでヤコブはある時、兄エソーになりすましまして、年老いた父イサクを騙しました。その際に、いくら目が悪かったとはいえ、家畜の毛を腕に巻いたような稚拙なやり方で、果たしてイサクが本当に騙されてしまうのだろうかと疑問に持たれた方も少なくないんじゃないでしょうか。私もかつてそのように思ってました。しかしながら最近ですね、妙に納得し、あ、そういうこともあり得るのかなと思うようになってます。すなわちまさにあのエソーのやり方は旧約聖書版オレオレ詐欺ではないかと思うんです。ヤコブは父イサクに言ったかもしれません。俺だよ、俺、エソーだよ。年老いた目の見えなかったイサクが引っかかってしまったことは想像できるのではないでしょうか。ちなみに現在のオレオレ詐欺が聖書にヒントを得ないことをお祈りしたいと思います。と同時に、この後見ていくように、あのヤコブのようにオレオレ詐欺に関わっている方々もある意味砕かれて真に変えられていただきたいと思います。話を本題に戻しますが、その後ヤコブはどうしたでしょうか。当然のことですが、兄エソーに恨まれ殺されてしまうのではないかという危機の中、母リベカの故郷に逃れます。ではそこで安泰だったかと申しますと、決してそうではありませんでした。自分が父親や兄を策略のうちに欺いたように、おじラバンによってヤコブ自身同じように欺かれたり騙されたりしているんですね。まさに波乱万丈の生涯を送ることになります。そんなヤコブでしたが、いよいよ神様の時が満ちまして、やがてヤコブも生まれ故郷に帰ることになります。しかしそれは決して故郷に錦を飾るというようなものではありませんでした。いや、それどころかおそらく騙されていまだに怒り狂っているであろうあの兄エソーと対面しなければならない危機だったんですよ。もう危機だったんです。自業自得とはいえ、その恐れ不安はいかばかりだったでしょうか。ちょっと想像してみてください。自分が騙した兄エソーが故郷で自分のことを待ち構えている、どんな不安があったか。そんなヤコブが立ち止まった場所、連れて逃げてよ、ついておいでよ、これは有名な細川たかしさんの矢切の私という歌ですけれども、なんとなくこの聖書の場面にそぐわなくはないと思うのは果たして私だけでしょうか。ちなみに私はかつて東京は葛飾区の金町に一時住んでいたんですが、実は柴又もすぐ近くだったんですよ。何度か実際にこの矢切の私に行ったことがあります。私は映画の男はつらいを全部見てますんで、矢切の私大好きなんですね。で、寅さんもしばしば乗っていましたように、私もですね、今でもわずかなお金を払うと私の船でこの松戸の対岸へとですね運んでくれるんですよ。で、何度か私は乗ろうと試みたんですが、もうすごい小さな船なんです。船頭さんが一人でですね、で、おそらく私が乗ったらですね、沈みはしないまでもかなりこう水が入ってきたりして大変なんじゃないかな。矢切の私どころか体重的にギリギリの私みたいな感じになったんで、ちょっと私は断念しました。冗談はさておき、ヤコブが立ち止まった場所、そこは矢切の私ではなくてヤボクの私、これ実際の写真です、ね、私行ったことないんですが、こういう感じだそうです。ヤボクの私、結構深い川かなと思ったらそうでもないですね。私たちの人生には渡りたくはないけれども、どうしても渡らなくてはならない、そんな野僕の私、人生における野僕の私があるんじゃないでしょうか。人それぞれの野僕の私、それはある意味辛い決断の場であったり、それゆえに深い祈りをせざるを得ない時でもあるかと思います。先ほどヤコブは兄エソーとの対面の前にどれほど大きな不安と恐れの中にいたでしょうかと申しましたが、そんな恐れが、不安が、思い煩いが時に私たちを深い祈りへと誘うことがあるんですね。そんな危機が 私たちに神様との新たな出会いの場を、あるいは出会いの時をもたらしてくれるんです。家族と共に渡り、家族を先に行かせ、ただ一人野牧の私に残ったヤコブ、さまざまなことを考えたんじゃないでしょうか。欺きだらけの人生に、そして自分自身に嫌気がさしたかもしれません。ちなみにヤコブが野牧の私に立ち止まっていた時は夜だったわけですけれども、実際の闇以上にヤコブの心の闇は深かったのではないでしょうか。そしてそんな深い闇の中、ある一人の人がヤコブに格闘を挑んできたというのです。いきなり兄貴がやってきた、エソーがやってきたと思ったかもしれません。しかしながらその人は兄エソーではなく神の使い、いや神そのものであったと言ってもいいかもしれません。ヤコブ自身、格闘の後で、私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私は命が救われたと言っています。ちなみに当時ユダヤ人は神を見ると死ぬと考えていました。ところでヤコブと神の使い、ヤコブと神との格闘でありますが、その佳境、クライマックスは25節ではないでしょうか。25節。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。桃のつがい、それは要するに股関節ではないかと思われます。股関節は人間が自分の体重を支える大切な骨なんですね。そんな場所の骨が外れるということは、まさに文字通り自らの力では踏ん張れない、立つことができないということを意味します。このヤコブと神との格闘は霊的に解釈すれば、まさにヤコブの深い祈りの時であり、まさにそんな祈りの中でヤコブが神と面と向かって格闘している、そこでヤコブ自身が変えられていったと解釈することもできるかと思います。ここが一番大事なんですが、ある意味祈りというものは決して点、一時的なものではなく、むしろ線、プロセスなのではないでしょうか。祈りというのは点で考えるよりも、むしろ私は線、すなわちプロセスで考えるべきではないかと思うんです。そしてそんな一連の祈りの中で言うなれば、私たちは神と場合によっては格闘し、最終的にはその祈りの中で私たち自身が神を変えるんじゃなくて、私たち自身が神様に変えられていくということではないかと思うんです。それまでは何とか父イサクや兄エソを変え、あわよくば神をも動かそうとしていたヤコブでしたが、この神との格闘、その深い祈りのうちに、彼はまさに我が砕かれ、神に従い、神にこそ合わせるようになったと推察されます。この格闘の中で神の使い、いや神はヤコブに改名を迫っています。28節、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ちなみにもともとの名前ヤコブという名は、かかとを意味するヘブル語のアケル、あるいは押しのけるとか出し抜くを意味するアカブから来ていると聖書では説明されています。でそれに対しまして、イスラエルという名前は神と戦う、もしくは自分ではなくて神様が戦ってくださるを意味する言葉です。要するにヤコブはこの神との格闘、深い祈りを通して、まさに桃のつがいが外されて自分で踏ん張れなくなった、我が砕かれて、人のかかとをつかむような押しねてるもの、出し抜く肉的なヤコブから神と戦う、徹底的に祈り、神に従い、神に合わせる霊的なイスラエル、自分が戦うんじゃなくて神様に戦っていただく人、イスラエルへと 変えられていったということではないでしょうか。ちなみに後の預言者たちも微妙に肉的な人としてのヤコブと霊的な人としてのイスラエルと区別して使っているところもございます。ちなみにここでヤコブ、改めイスラエルは神と戦って勝ったと言っておりますが、それはどういうことなんでしょうか。負けるが勝ちという言葉がありますが、ある意味祈りにおける勝利とはむしろ負けること、つまり自分自身の我が砕かれることであり、ゆえに素直に柔軟に神様に自分自身を明け渡すことなのではないでしょうか。ヤコブ改めイスラエルはまさにそのような意味で勝利しているんですね。そんなヤコブ改めイスラエルはやがて兄エソーに面会したときに謙虚に彼の前にひざまずき和解を勝ち取っています。砕かれたヤコブ、真のイスラエルだからこそそうできたのではないでしょうか。そして神はそんなヤコブ改めイスラエルを用いて、やがて神の民イスラエルを形成していくことになります。冒頭にお話したことに戻りますが、神様は私たちを用いようとするときにむしろ私たちを砕かれるのであります。還元すれば、私たちが自分自身を主に捧げる、真に献身するためには実はまず砕かれることが欠かせない。逆に言えば、砕かれているのであればそれはイコール神に用いられるべく主に期待されている、見込まれているということではないでしょうか。何度もお読みしている詩編51編17節、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、それをあなたは蔑まされません。この詩編はダビデがバテシェバとの問題を預言者ナタンらによって指摘され、まさにダビデ自身が砕かれ悔い改めたときに読んだものとされています。ところで、私たちが砕かれるとき、神はよく人、他者を、自分以外の誰かを用いられることがあります。ダビデが砕かれるためにはナタンが用いられました。私自身も誰かに何かを言われて深く落ち込む時がありますし、正直他者とのやり取りの中でかなり精神的に疲弊することもあります。最初はそういう方に対してマイナスの感情を抱いたものでありますが、最近は少し違った見方をするようになりました。すなわち、それらの方々、つまり私を落ち込ませたり辛い思いにさせたりする方々は、ある意味私にとってのナタンであり、あるいは私にとっての野暮の私のあの人なのかもしれないと思うようになったんです。罪を憎んで人を憎まずではありませんが、そういう人たちのことを、自分という人間が砕かれる道具、金槌、ハマーと思うようになりました。もっと言えば、それらの方々を、私という人間を砕くミスターハンマー、ミセスハンマー、ブラザーハンマー、シスターハンマー、そのように捉えるようになったんです。もしかしたら皆さんの中にもどうしても許せない人がいるかもしれません。その方のために人生前に進めないという人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。もしいらっしゃいましたら、ぜひそのような方を自分という原石を砕くハンマーのような存在として捉え直してみてください。誰にでも渡らなくてはならない、そして立ち止まらなくてはならない野暮の私があります。また誰にでも格闘しなくてはならないある人がおります。また私たちに悔い改めたり謙虚になるべく気づきを与えてくれるナタンが存在するんです。アシュラム運動、ディボーション推進運動の創設者スタンレー・ジョーンズ牧師は言いました。朝の15分があなたを変える、朝の15分があなたを変える。これ朝お化粧して、見違えるという意味じゃないですよ。そうじゃなくて、朝15分しっかりと日々の御言葉と祈りの時を持つということです。そうしていくときに、その人は 変えられていくっていうんですね。繰り返しますが、私たちは祈りというプロセスの中で変えられるのであります。考えてみてください。あの十字架を目前に控えたイエス様も、あのゲッセマネの祈りの中で、私のこの杯をどうか取り除けてくださいという十字架回避の姿勢から、御心がなるようにしてください、父なる神への委任へと変えられました。今回見ましたヤコブも、野牧の私における神の人との格闘、すなわち霊的には決死の祈りの中で、肉的なヤコブから霊的なイスラエルへと大きく変えられたんだと思うんですね。苦しい時、私たちは祈ります。そしてそんな祈りの中で、私たちはいい意味で主なる神様に変えていただけるんじゃないでしょうか。それぞれの苦しみの時を祈りの時とし、そんな祈りのプロセスの中で、私たちは究極的な意味で砕かれつつ、霊的に変えられていただきたい、変えさせていただきたいと思います。かのマザーテレサが来日した際に、通訳や身の回りのお世話をしたシスター渡辺和子さん、あの置かれた場所で書きなさいで有名な渡辺和子さんは、ある日講演や多くの人々との面会など過密なスケジュールをこなして、ようやく深夜ホテルに着いた際に、マザーテレサに言ったそうです。マザー、この後はどうかゆっくりなさってください。するとマザーテレサはこう答えたそうです。和子、実はね、この後どうしても私お会いしなくちゃいけない方がいるんですよ。もう深夜でしたので、驚いた渡辺和子さんは聞き返しました。マザー、それはどなたですか。そうしますとマザーテレサは微笑みながら答えます。イエス様ですよ、神様ですよ。つまりマザーは就寝前の祈りのことを言っていたんですね。祈りは霊的な呼吸であるとも言われます。呼吸は自然な営みであると同時に、しなくては生きていけないんですね。同じように祈りも、私たちの霊的な歩みにおいては自然な営みであると同時に必要不可欠なのではないでしょうか。祈りを大切にしたいと思うんですね。最後になりますが、こんな言葉があります。困難な時こそ遠くを見よう、困難な時こそ遠くを見よう。困難にぶち当たった時、思い煩ってどうしようもない時、近視眼的に目の前を見るだけじゃなくて、遠巻きに見る、場合によっては自分の歩み、人生そのものを達観して見る必要があるということではないでしょうか。困難な時こそ遠くを見よう。私たちを目的を持って創造され、私たちを愛を持って見守ってくださっている神様こそ、私たちはしっかりと見上げてみるとか、旧約聖書箴言3章6節にはこうあります。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。私たちはより正しく判断し、より正しく歩むためには、一旦立ち止まって神をこそ見上げ、その神様の視点でもう一度自分自身の歩みを見つめ直してみる必要があるんじゃないでしょうか。そうするときに周囲の状況や進むべき方向が見えてくるかもしれません。困難に出会ったとき、思い煩ってどうしようもないときこそ、私たちは神様を見上げ、神様の視点で自分自身をもう一度見てみる。ちなみにこの神様の視座から私たち自分自身を見ることを何て言うかというと、ヘリコプタービューっていうそうです。ヘリコプタービュー、まあ、今だったら多分ドローンビューのがちょっとぴったりかなと思うんですけれども、霊的信仰的には神様からの視点、天からの視点が必要だという意味です。すなわちそれはヘブンリービューと言ってもいいかもしれません。私たちは何らかの思い煩いなど人生に行き詰まった際には、一旦立ち止まって、いや何度でも立ち止まって、その野牧の私でヘブンリービュー、すなわち天を見上げ、神様の視点から自分自身を見つめ直し、 私たちの思いを素直に神様に申し上げたいと思います。その際により広い視野に進む、より広い視野によって周囲や進むべき方向が見えてくるだけでなく、自分自身を見守っていてくださる、それはそれは優しい神様の眼差しを感じることができるんじゃないでしょうか。冒頭に触れましたいのりちゃん、さっき一瞬いのりちゃん泣きましたけども、今は静かにですね、後ろでお母さんからお父さんの懐でミルクをもらってます。いのりちゃん、いくら泣いてもお母さんやお父さんがその視界に入り、その腕にしっかりと抱きかかえられますと、まさに今のように落ち着いているのではないでしょうか。お母さんやお父さんのぬくもりに触れ、その関わりを感じると、すなわちおむつが交換されミルクが与えられるとき、赤ちゃんはほっとして泣き止むんですね。最初の問いかけをもう一度問いかけたいと思います。あなたは思い煩い続けることを選びますか、それとも神に祈り始めることを選びますか。